穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
はい、実は今日はですね、すごく久しぶりに女子会をしています、このメンバーで。まずそのメンバーを紹介させてください。女子会の中でスピリッチのねインタビューをさせてもらってるんですけれども、あの前回実際に1ヶ月ほど前にインタビューをさせていただいた松田美弘さんと、若菜ちゃん、今日は女子だけなので、はい、若菜ちゃんですね、はい、をご紹介します。ようこそ。今回ね女子だけだから女性性の話をしたいなと思って、いい、ね、そして皆さんね、以前も、登場していただいたんだけど、約2年ぐらい前かな、起業家育成をしている鈴木勝彦さん、以前にねスピリッチに出ていただいたパートナーのエリさんです、はい、ようこそ。いや今日ねこの場はまずね、明月荘、
はい、そう、明月荘へようこそ、
はい、ありがとうございます。山形出身の、ね、若菜さんがですね、はい、で、まあ、みひろさんとねここでもなんかセミナーをしてるって聞いて、うん、その2年前も話した時に絶対いいよいいよって言われてて、今回もやっぱりなんかシンクロというか奇跡的に行くんだって聞いた時に、ね、え、いついつって言ったら19日でね、まあ、6月19日に収録してるんですが、うん、19日から2日間泊まるんだ、私空いてる、行く行くって言ってそんな感じで、ね、こっちのね、のっぽ、鈴木勝彦さん あのニックネームのっぽさんでね、のっぽさんも、うん、エリちゃんも来るんだよ、あ、これはクルーズライフを、うん、あの岡で陸、あの、ね、山形でクルーズライフをまた一緒にできるみたいな感じでこうやって集っています、うん、そんな中ね、今日なんかちょっと久しぶりのこうクルーズをしている気分で、この明月荘のこの素敵な部屋で自然を眺めながら、
罠クルーズだね、
ね、罠、すごい罠よ、罠
クルーズ、そうそう、日本庭園広がるクルーズ、
はい、そうなんですよね、ここはもう何度も何度もだよね、
もうそうだ、
結婚してるからね、
ここで結婚式挙げたんだよね、結婚
してるぐらい私たちにとってはもう実家みたいなぐらい大切な場所で、なんかいろんなものが生まれ、いろんなご縁がつながり広がり、本当に私たちが支えられ出来上がった場所でもあるので、なんかねめっちゃ大事な場所に本当に一緒に過ごせてすごくありがとうございます。
ちょっと地理的にね、明月荘は、
う
ん、
はい
はい、私間違って山形駅で降りてしまったんですが、その手前の
上の山温泉ってい
うところですね、はい、そうです、上の山温泉明月荘でね、はい、調べたらもうね、はい、この部屋のしつらえが、
うんね、全部違うんだよね、ゆ
った
り
としていて、うん、
そ
う、
はい、
1日ずつ違う部屋だったんだけれども、うん、まあ、リビングの和室があったり、うん、洋室があったりとか、お部屋の中にね、源泉、
うん、はいはいはい、温泉がね、
温泉がね、はい、まあ、この毎24時間満ちていて、うん、でなんか、なんかこの変わってるなと思ったら立ち風呂っていうの、うん、
立ち風呂、
そう、立ち風呂ね、すごいね、立ってこう胸のあたりまでこう使ってる、あれはすごい私は初体験で良かったですね、うん、
はい、
うん、あの岩風呂は今日の夜入るから、
ぜひぜひ、
岩風呂入ったことあるんですね、
もちろん、
岩風呂はどんな感じだったの
岩風呂はね、あのなぜか、うん、あそこの岩風呂の近くに、うん、あの月見台っていうところがあって、うん、それぐらいお月様が綺麗に見える場所なのね、うん、であの本当に満月の時とか、うん、なんか結構たまたま入ったりするんだけど、うん、だから夜とか本当に一つの岩をくり抜いた、
うん
うん、あのお風呂なんだけど、そこに岩風呂に入って、うん、お月見をして夜風に吹かれてると、うん、ものすごいね、
うん、
グラウディングして、そしてつながるの、
あ、もうグラウンディングしてつながるから、すっごいこうある意味深いところにこう、
そうそうそうそう、
ね、 語りかけてくれるんですよね、うん、なんか満月の時なんか良さそう、
うんうんね、そう、うん、でも本当に気持ちいいので、うん、ぜひぜひ今日
は、はい、ありがとうございます、はい、今日はね夜な夜な、これ24時間でいいの、それともなんか
時間24時間入れるはず、
ね、そう、あの空いてたら誰でも入れるみたいな感じでね、
そうそうそう、はい、
でまあ明月層の話もしっかり、でもまあ月なのでやっぱり女性なんですよね、エネルギーが、ね、その女性性のエネルギーをね、うん、あの今日は語りたいなと思って、この2020年からさらにですね、その女神性の女神の時代がもっと開かれていくっていうところに私たちはいると思うんだけど、うんうんうん、その女神性とか女性性という話をこうするとしたら、うん、一人一人ね捉えているとか感じているものが違うと思うんだけど、うん、もう自由にちょっと、どんな風にこう自分が女性性をこう開きたいとか開花するとかあんまり意識してないと思うんだけど、多分スピリッチ聞いてる人は結構そういうどうしたら女性性を開かれるんだろうとかね、女神性をこうもっと発揮するといいなって思ってる方とかそういう風に感じてるけどまだ言語化してないから、ちょっとこの女子会ではですね、そのあたりを言語化したいかなと思って、
いいね、
うん、で本当にそう一人一人の感じてることはこう聞いてる人にすごくいろんな形で役に立つと思うんだよね、はいはい、うん、若菜ちゃんは
私が最初に来た ね、 女神ってでも女神のエネルギーって愛と平和とかじゃないですか、調和か、
うんうん、
ってした時に私がね浮かんでくるのはねやっぱり沖縄なんです
よ、沖縄ね、女性は ね女神の島って言われてるしね、
あそうなんですか、
うん、特にあの離島とかね久高島とかもね女性がなんか支えているとかね、
そうそう、女性が支えているっていうところがね、うん、なんかあるのかもしれないんだけど、うん、なんかやっぱりね女性性そして女神って来た時に沖縄が浮かん で、うん、で沖縄ってやっぱりこう昔ね、さっきも、
うん、
あの恵子さんが言ったように、うん、あの王様がいて、うん、まあ、琉球のね、うん、王様がいて、その王様がいろんな政治をやる国を、まあ、県をね、国、うん、なんだろう島を治める上で、
うん、
あの戦略を立てる時とか、
うん、
まあ、人事を決める時に、うん、まあ、要は城から下に降りてきてね、
うん、
そこの場所にいる要は、まあ、全員女性なんですけど、
うん、
神様の言葉を下ろして、まあ、受け取って伝えるっていう人がね昔から沖縄にはいるんですけれども、なんかそういった人たちのもとへ行ってで全部聞いてたんですって、どうすべきかを聞いた上でそのメッセージを受けてその王様は要は政治をしたりやっていたと、統治していたとっていう話を聞いたことがあってですね、でした時にあのまさにこれってなんか女性性のあり方が、
うん
うんうん、ね、女性性のあり方というか女性と男性の、
うん、
なんだろう、すごいあり方が自然とそこでなんか
行われてた、そうだね、統治してて前に立っているのは例えば王であったとしても、 その背景にすごく大切な意思決定のプロセスのなんか一番最初にこうそのつながってっていうね、この宇宙や天とつながっているのが女性、
うんう
んね、
やっぱりなんか、
うん、
もちろんその現代の私たちはその上の声というか直感的なものとその現実的なまあもの、まあ、視点と行動力っていうのは両方バランスが大切なんだけれども、うん、でもやっぱり得意不得意があったり、うん、エネルギーをどう集中してどう注いでいくかって考えた時に、
うん、
やっぱりこうその王様がね、
うん、
その外の民衆の人たちの暮らしを作り支え、
うん、
そしてなんかその島を作っていく引っ張っていくっていうところにエネルギーをたっぷり注ぐためには、うん、やっぱりこの直感的に目に見えない部分でしっかりと本質的なエネルギーを受け取るっていう役割が必要、
うんうんうんうん、
でそれはやっぱり女性って、うん、まあね生理がこうあるったりね、うん、こう自然の流れであるように、うん、それは女性の本当に自然的、うん、自然なの本能だから、
うんうん、
なんかそれぞれのそれをなんか自然と使って、うん、それぞれがそこに集中して心地よく集中して、
うん、
そして2つを合わせた時にあの物事がこう、こうなんかこういう玉じゃないけど、うん、なんていうのこういう
陰陽のね、
陰陽のねあれみたいに、うんうんうん、なんかこう一つの大きなパワーになるみたいな、
陰陽の が統合されて、
そうそうそうそうそう、統合されて、うんうんうん、なんかそれをね、なんか沖縄がもうすでにやっていて、でもいろんななんかこう経験とか体験とか歴史とか社会の流れでそれが崩れてきて、うんうん、私たちもバランスを崩してきてっていう中で、でもそれをバランスを取り戻して、なんかもっとこう本来の人間のなんか素晴らしさを生きようみたいな流れにこうなってきてるじゃないですか、まあ、全員じゃないにしてもね、いろんなところで、その時になんかね、沖縄がねまたね、その女神的なエネルギーで人を集め出してるっていうのをこの数年前から感じていて、それがね愛とか調和とか平和のエネルギーを発する、それは男性でも女性でもどっちもなんですけど、人たちをこう集めて、そっからまたそのエネルギーを発信して、またね何かこう日本を動かそうとしてるような感じがする、
今のねこの女性性でね、
そう、そうそうそうそう、
男性の中にも女性の中にも2つのね、そうそうそうそう、陰と陽のエネルギーがあって、陰というねこの月のエネルギー、その女性性のエネルギーは誰にでもあって、そして自分の中のその両方ですね、女性性と男性性がこう統合されていくようなね、そんな感じかなって今聞いてて思いましたけどね、
まさにそう、
両方あるんだよってね、エリちゃんはどんな感じ、
女性性
とか女神性って聞いた時に自分の中でこうピンとくる言葉とかどんなイメージが湧いてくるの？
なんか女性性って何かなって思ったら、私がピンと浮かんだ言葉は思いやりだった、
思いやりね、
なんかこうなんていうのかな、女性の思いやりがあって男性は男性らしく生きられるかなとも思うし、その男性が男性らしく生きられるために女性から始められることっていうのがきっとあって、だから始まるっていう感じは女編に抱いて、
そうだよね、
確かにね、
音楽からその女性からこう思いやりを持って理解をして接することがそのすごいバランスを生むんじゃないかなっては思ってて、だからこうなんていうのかな、その女性か男性、まあ、今ねいろんなこうなんていうのかな、同性で愛し合うとかもたくさんあるけれども、そのバランスを取るために女性から始められることがきっとあるなっていうのは思う、こう求めてばっかりするんじゃなくって、なんかこう思いやりを持って接することは、なんか女性特有の愛情表現、でもあったりするかなとは思うけどね、
なるほどね、
分かんないけど
思いやりね、私なんか女性性とか女神性って言った時は、なんかこうビーング存在するっていう、こうただあるというなんかその状態が、まあすごくまず一つすごく大事なことかなと思って、この今までのなんかこう社会の動きとか見ていたら、もうあのコロナがね実際に蔓延して、緊急事態宣言が起きて時に私たちは停止したじゃないですか、どの国も、この日本だけじゃなくて本当に世界中がある種、あのロックダウンという言葉でね、使われたけど、その本質のところには私たちがこう忙しく、どちらかというとガンガンガンってこう動き回ってた世界の自分からこう停止して自分の存在につながっていくような、そういうチャンスが来たから、やっぱりその女性性の時代、女神の時代っていうのはやっぱりまず自分という存在、一人一人が自分という存在とこうつながるというね、なんかそのそこの部分の女性性がすっごいこう私にとってこう今一番大事なことかなと思ってて、そのでもこの海遊魚、マグロのような私が私でもこもれたっていうか、その自粛することに対して
私でもこもれた、
なんか自粛することに対してのこう感覚ではなんか抵抗感なく、その自分とただ一緒にいるみたいな、そういうこうなんかそなんか寄り添う、自分という寄り添う存在と寄り添うっていうことだったりとか、あと女性性っていうのはやっぱりこうあのやっぱりそのさっきあの若菜ちゃんが言ってくれたそのビジョンをこう受け取るみたいな、こう直感とかそのイメージとか、そういったクリエイティビティ、自由にそういう なんかキャパシティは女性性のエネルギーをちゃんと尊重して、うん、思考じゃなくてハートで感じていくことによってなんか降りてくるしっていうそういう部分の女性性が結構ゆっくりとそうやってこう育むなんか力もそうだし、そういうものが女性性かな、女神性かなと思ってて。
なるほど ね、うん、ね、ただあるだよね。
そう、ただある。
なんかさ、昔そのなんかまあ、自分も結婚2回してるじゃないですか、うん、2回目、今2回目だけど、うん、その1回目の時にその結婚とはっていうのもよくわからないじゃないですか、うん、1回目って、うん、そんなの考えないから20代で、
うん
う
ん、
でそういうなんかあの周りにもすごいこうなんだろう、自分が理想とするカップルがいたわけでもない中で ね、うん、そうあの結婚生活を始めたわけなんだけど、うん、まあその中でもやっぱりなんか自分がどうあるかっていうことは常に自分の中での問いかけではあったけれども、うん、それよりもやっぱりなんか結婚したからこそ、うん、妻としてどうあるかみたいなところがやっぱり自分の中であって、うん、妻としてどういうふうに行動したり、うん、どんな関わりをしたり、
うん、
どんなふうにしてたら要は、まあ、正解なのかみたいな、
うん
うん、ところがなんかすごくこう分からないながら、
うん、
なんかこう周りをだから見て、
うん、
周りの奥さんがやっていることをやってみたりとか、
う
ん、そうそうそう、うん、っていうのがあったわけ。
そう、ね、そう、以前
は以前、
うん、
であのでもそれをやった時にやっぱりでも私はやっぱり自分に正直に自分を生きないとダメだっていうところに、うんまあ、結局はなって、うんまあ、そこはお別れして、
うん、
第2回目の結婚、うん、今の結婚を始めたんだけど、うん、でそれでもう自分を生きようっても決めて結婚はしてるから、まあ、前よりは全然スタンス的にはいつも軸は自分にあるんだけど、
うんうん、
ただやっぱりなんて言うんだろう、私はなんか自分でいるんだけど、
うん、
外から見た時にやっぱり相手がね、
うんうん、
意外と人に知られてて、
あ、そうだね、そう、その、
うん、
そうだよね、
そう、私そこまで分かんない
わけ、本も何十冊も30冊かな、そうそうそう、なんかすごい、すごい
数、あ、まあまあ、
そうだね、それぐらいとかね、やっぱりその、うん、こう著名人として扱われているパ
ートナーだからね。そうっていうことに、あの、まあ、それまでもねお友達、結構長い間友達で家族みたいな友達だったから、うん、やってることは分かってるんだけど、うん、でもその本当に仲間内のなんだろう感覚で関わってたから、
うん、
外からの評価とか、うん、そのそれがね分かんない、なんかモテるとかそういうのも全然分かんなかったし、
うん、
え、そうなの？みたいなモテんの？みたいな感じなわけですよっていうところから入ってったから、
うん、
その外にちょっと2人夫婦として出た時に、
うん、
やっぱり松田美弘の奥さんって見られるわけ、
うん、
あの知らない人は、ね、知ってる人は全然普通にね、わかめちゃんなんだけど、
ね、本当に魔法の質問のインストラクターとかそういったの時代一番最初のなんかセミナーに、ね、行ってたから、うんね、そっからだからもうすごい前から知ってたからその世界の中にいたから別にね本人としてはそうじゃなかったけど、
そうそう、
外からその初めて美弘さんに出会った人からすると、あ、美弘さんの奥さん、
そう、
若菜さんという一人の子ではなくて、
そうそうそうそうそう
っていうのがついてきてたよね。
そうそうっていう感覚に初めてなったわけ
ですよ、
う
ん、初めてなった、
うん、そうそう、あんまりそういう感覚ない、うん、結構私の中でこう私は私っていうのが
あったからね、
あ、まあ、どこかであるからね、
うんうんうん、
だからなんかその時にねやっぱりなんかこうあの私もいろんな人の気持ちをすごい敏感にキャッチし、うんうん、どういうふうに要は行動したり、
うん、
あのなんかしたら、
うん
まあ、みんなが気持ちよくなるかなみたいなことを常にやっぱり考える癖が特にあったっていうのもあるんだけど、
うんうん、
そうなった時にね無意識に私は私っていうところからどこかでね、
うん、
なんかミヒの、まあ、ミヒって呼んでるんだけど、
うんうん、ミヒロさんのこと
ね、そうそうそう、ミヒの妻としてなんかミヒがもっとなんていうのいい状態にみんなとね関われるために、
うんうん、
じゃあどうしたらいいのかなとか、うんうん、そういう視点で、まあ、妻としてどうするかっていう視点で、うん、なんかね無意識に考えるようになってたってことに気づいたの、なんかある時まで、うん、
ある時
そう、うん、でまあいろんなことが起きてなんかちょっと苦しいなっていう時もあって、
うんうん、
た時にねでもやっぱ妻としてどうあるかじゃなくてさどうあるかなんだよね、
うん、
ただあるっていう、うん、自分がただあるっていう、うん、存在することだけがだけでてかむしろそのことをしないと美姫は立たないわけです
よ、うん、そうだね、
そうっていうことになんか途中から、まあ、気づき直して、
うん、
そうなった時にも妻としてじゃあどう 関わればなんかいいかなとか、うん、どう行動すればいいかなとか、うん、あんまりここは私は出ない方がいいなとか、うん、そういうのをずっといろいろ考えてたんだけど、うん、それをね、まあ、なるべくやめるようにして、
うん、
ただ自分がある。
なんかその辺は ね、うん、
まずね、
うん、
ただ荒れる場じゃないとこには一切行かない、
うん、なるほど、ね、自分が自分であるということをまず心地よく感じる場にはちゃんと出ていく
みたいな。そう、うん、あたらその人とのやっぱり打ち合わせとか会食とかもいろいろある中で、まあいろんなねご縁をいただく中でも、うんうん、私が私として安心していれない人には会わない、
うん、会わないように
一緒に行かない。
そうだよね。だから要はそのそういう風なこうもう 見られ方は感じ取るから
っていうこと。そうっていうか腹でつながれない関係性って思っちゃう、ね、やっぱり、ね、そう私もあの、うん、開いてないってことは、ね、うん、こういうつながれないから、うん、きっとなんか私が無理してねその取り繕っても、うん、いいご縁にはならないし、うん、いい影響を未知に与えることもできないから、
うん、そこでだとしたらすっきりと自分がこう強いっていうことをちゃんと感じる場で、そうそうそう、自分であるっていうね。
そ
う、
だからもうパーティーだったり、うん、そういったものもなんか自分である要はそのままあるっていうことができにくいものは極力いかないし、
うん、自分
合わない、
うん、自分にとってイエス以外のものを
そうただあること以外は、
ね、
そうっていうふうにやっていくと面白いことが起きて、
うん、
だからそれまでミヒが、
うん、
そう、まあ、そういうねいろんなご縁をいただいて、うん、それでいろいろ会ってたり、うんね、仕事をしたりしてたんだけど、うんうん、やっぱりすごくこうエネルギーを使ったりちょっと自分のエネルギーと違うラインのいろんな方との仕事もあったりすると、うん、やっぱりちょっと余計にエネルギー使ったりするじゃないですか、
うん、
でそういうことがあったんだけど、うん、私が合わないっていう風になってから、うんうん、ミヒも合わなくなったんですよ。
なるほど。
そうすると、
うん、
なんか本当に腹でつながれそうな要は心を割って仕事ができたり、うん、一緒にねあの絆を作っていけれる人しか会わなくなってきたから、うん、どんどんいい仕事ができたり、ね、よりミヒ自身も自分らしく自然体でいれるっていう状態が増えてきたりして、
うんう
ん、そしたらなんかちょっとよくねみたいな感じ
だった。だから結局あのなんかその自分という存在に正直な、ね、レベルでいた。でそことつながっている状態でパートナーといた、うん、そして外の関係、ね、人間関係の中でもそう感じられる人といた
って、
ね、それをすごくはっきりと自分にそれを強化していたっていうかね、うん、気づいて、
ね、うん、なんかそのね、恵子さんがさっきね、うん、おっしゃったそのただあるっていうところが女性性とした時に、
うんうん、
それをね確かにやってみたらうまくいったなみたいな。
あ、なるほど、すごいすごい、ね、実例はそうなんだね。エリちゃんはどんな感じですか、その自分の女性性を一番なんか人によって発揮の仕方とかその出す領域って違うかもしれないな、うん、女性性って言っても一概にこれをしてるこれだけっていうことじゃなくてすごい女性性の側面で育むとか、ね、すごくね支えるとか、うん、なんかこう受け入れるとか、うん、そういうのがもあると思うけど、うん、
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。